私どもの主イエスキリストの御名と父なる神様が皆さん方一同の上にありますように。アーメン。市ヶ谷教会では初めての説教奉仕ですので少し緊張しています。今日は昇天シリーズ、実は14日は昇天日なんですね。昇天日は次の日曜日です。何年生の頃だったか、新学生の頃、私はこの箇所が当たったんですね。どんな話をしたかも覚えてません。終わりましたらデル先生が来まして、なぜあなたは今日ミケア神経を使ったんですかって聞かれました。その頃の手帳には多分昇天祝日って書いて、昇天祝日って書いてあったんです。それで私は祝日って書いてありますからミケア神経を使いましたというふうに答えたんです。でその結果はいいとも悪いとも言わずに先生は去っていかれました。で私はその後現役の牧師生活に入り、おそらく今日まで45回ぐらい来る、毎年1回この昇天シーズンで会ったんですね。で今日新しい2015年の木下海流の新しいバージョンが語られるわけです。毎回困るんですよ、これはどう話していいかなと思って。で今日は今日でですね、新しい更新したものを私は今日持ってきているんです。教理史はさっき子供に言ったように500年かかってキリスト教教理が出来上がってきます。ルターを含めると1500年かかっています。これからもおそらくキリスト教の教理史は発展するでしょう。出来上がっていますが発展していきます。他の宗派宗教の人をどう受容し考えていくかという課題があるからです。人間がグローバルの時代にどう共生していくか、ここは教理史の中で触らなきゃいけない事柄として今後残るでしょう。そんなに遠くはない、100年ぐらいこの問題は触ることになるでしょう。毎年訪れる手術、昇天手術、何を私は話せばいいかな、どういう眺望が展開されるかという問題です。分かりきったようでこれは非常に重要な課題を教会は昇天手術ということで我々に政治まで問いかけているし、教会は祝日にしないがしかし捨てずに十字架復活昇天ペンテコステ三位ってまだ別な神学的な考え方なんです。我々に突きつけています。今日の聖書見ましょう。福音書、この43節から53節は一つの事柄として私たちは、いや私は読むべきだと思っています。二つの言葉が大事です。心の目を開く、今日のエピソードで心の目を開くという言葉が出てきます。もう一つは彼の目の前に祝福しながら天に上げられた、天に上がる、この二つです。一つの事柄として、これは一つのこととして読むとはどういうことか、ヘブルの思想の考え方ではよく言われた、最後のことが先に来るんだよ君、あとその来た説明は後にするんだよということは、 名尾先生が誰かがおっしゃっていました。順番に言うんじゃない、結論がパッと出て、それはこういうわけだからなったんだ。だとすると彼らの心の目はどこで開いたかというと、イエスの昇天を見たからなんです。イエス様がえいと言ってね、頭にこう霊なる力を注ぎ込んだという意味ではないんです。彼らはイエスの昇天を目撃したゆえに彼らの目の試みが開いた、そういうふうに考えるこの箇所なんです。神の国が近づいた、何じゃら悔い改めて福音を信ぜよ。これ一気に読むことなんですね。神の国が近づいたから悔い改めて、そして福音を信じましょう、こういうことではないです。神の国が近づいた、何じゃら悔い改めて福音を信じよ、これ一つの事柄として、我々がドカンとこう受ける内容です。今日のこの箇所もそうです。ここで弟子たちはイエスが昇天する様を目撃する、そのことが非常に大事なんです。見るということです。目撃する自分がいなければ昇天は無意味なんです。ここでは弟子たちがまさに目撃した、弟子たちが目撃した、見てないところにちょっと上がってもまあいいようなものです。で、ここで何を我々に見せようとしているか、あるいは我々に与えようとしている眺望というか、僕は眺めがあるような気がします。それでちょっと分かるともう一つ例を、あとは長い話しないでねって言われてきたんだけど、エリアが昇天する場面があるんです。聖書はおそらく2つぐらいですね。この場面とエリアの昇天です。でエリアはですね、自分が天に召される時が分かったので、弟子エリシャにね、私はギルガルというところでベテルにいるから、お前はとどまってなさい、主が私は召されている。すると弟子 のエリシャに、いやあなたは生きています、このあなたは生きているというのは、あなたの霊は存在する、霊は生きている、あなたは離れない、しょうがないからまた行くと、今度はベテルで、ベテルで自分はエリコに召されているから、お前はここで待ってなさい、いやあなたの霊は生きている、だから私はあなたは決して離れません、またついていくんです。エリコに行くんです。でエリコでですね、エリコからエリコに行って、そこでまた主が私を呼んでいるから、お前ここで待ってなさい、いや私はあなたは離れません。でヨルダン川、でヨルダン川のこのほとりでですね、エリアは、根負けするんですね。根負けして私がいなく取り去られるときに、お前に何がしてほしいかって言うんですね。そしたらエリシャが、あなたの霊の2倍2つ分をください。この霊というのはさっきの霊、命って意味なんですけど、あなたの霊の2つ分をください。そうするとですね、エリア、お前は難しい狙いをするな、こういうです。難しい願いっていうのは、お前の課題は大きいな、お前の志は大きいなっていうんです。よろしい、お前は私の弟子にふさわしい、そんな志を持つ、そういう願いを持つなら与えよう、そういうことやるのに難しいって言ったでしょ。お前は高い課題を持ったでした、よろしいあげよう、ただし見れば、私が連れ去られる時を見れば いないなら考えられない。そういう。これ見えるってことはない。で、彼らが話しながら歩いている。どのぐらい歩いたかわからない。一日なのか三日なのか。ずっとこう話しながらね。話しながらですよ。死の間際の遺言の話をしながら歩いていく間に、見よ、火の戦車が、また火の車が現れて、二人を裂いて、二人の領域を先駆けて、エリアは火の嵐の中にこう天に昇っていった。それをエリシャが目撃するんですよ。我が父よ、我が父よ、イスラエルの戦車を、その騎兵を、と叫んだが、もうエリアは見えなかった。エリアは自分の衣を掴んで二つに引き裂いた。そしてですね、ハラハラとエリアのマントがね、まあ今で言うと日本で言うと袈裟がね、マントが落ちてくる。それを取ってね、腹を立ててね、その我が主よ、いずこにおわすやって言ってね、ヨダン川を打つと川は分かれるんです。ちょうどエリアがそこへ来るときにやったと同じようにふっと。でその時に、ね、それを見ていた預言者の群れが、ああエリアの霊がエリシャに移った、こう言うんです。そのこととね、今日のことはぴったりと重なる箇所なんです。見る、その時心の目が開かれる。やっぱり子供に言った、これは何じゃ、あ、何じゃ、心の目を開くのか。今日のヨダの福音書はみんな知ってることを言ってるから、そこは愛言ってること、愛者ですね。イエス様が三日目に死者の中から復活、これ悪言葉です。ただ新鮮なのは彼らの心の目を開く。心の目以外に私たちは見るんです。それ何か、論証的知性の活動によってね、我々はこの世の中を見て生きている。論証的な知性で生きているんです。でその論証的な知性の領域でなくて、論証的な知性の領域では見えない領域を見せるという意味なんです。論証的な領域では補足できないんですよ。神なる存在というのは捕まえることはできないんです。補足する。だから心の目を開くんです。じゃあ心の目を開くきっかけは、焦点を目撃させる。そのために見る行為が重要なんです。ある本を読んでいました。僕はもうめちゃくちゃの本を、まあ、見るんですね。意味なく、どこだったか、見るということはね、霊的な交わりに入るということ。見る、霊的な交わりに入る。弟子たち入ってますよ、ここでは。イエス様がこう昇天しますね。使徒行伝の一章。彼は見て呆然としていた。見てですね、甲骨の状態に神なる存在、霊的に交わるというのは、存在して根源者と交わるという意味なんですね。その見ているということは、見つめ、何と迷わずこうに見つめているのかという時には、霊的な存在的根源者と一体となってそこに立っているんですよ。一体と、神的体験も、霊的な体験、つまり存在者とですね、根源的な存在者と一つになってこう見ている。そんなに長い時間ではないと思います。天使の声がするから。天使の声を戻すんですよ。 しむ、それでよろしい、見てください、あなたはこの世でやる、や、行う役割があるからだ。そして昇天する主、すなわち神なる存在と一体となっている、そういう体験の中から戻されて、弟子たちはその後の生活をしている。それがなければあとはないんです。そういう意味で教会は、あるいは聖書は昇天という言葉を、ね、徹底的に語る。我々は十分徹底的じゃないけど、我々は十分わからないんだけど、なんとまた昇天してたら牧師は困ったな。でも語るんです。それがなければ次の領域に入れない。非常にわかりやすい形で昇天をここで我々に見せている。私は彼らは見たんです。エリシャは見た。エリアの昇天を、弟子たちの主の昇天を見たんですよ。でも他の人は見たわけではないんです。通りすがりの人は、ああ、イエス様天に上がっている。こういうふうに見たわけではないんです。でも弟子たちは確かに見るんです。これはどういうことでしょうか。私まだ乱読している本の中に、絶対的に対象がないところを見ること、それが本当の見ることだという言葉があるんですね。これは中国の有名な禅マスターが言った言葉、問答です。絶対的な対象として誰が見ても見えるようなものを見る、そういうものはないところね、ないところを見る、それが本当の見ることだ。で、聖書も言ってますよ。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するのです。じゃあ見えないものに目を注ぐとは一体何なのか。精神的なことを言っているわけじゃないんですよ。霊的、神的な領域に目を注ぐということを言っているわけです。それなしに教会、いや、信仰っていうのはね、起こってこない。心の目が開くというのはどういうことか。また、さっき私は、論証的知性の活動の領域とは違う領域って言いましたが、もう一つ言葉を言えば、現実界的概念の崩壊という言葉があるんです。現実界的概念の崩壊という言葉ですね。我々は現実界、この世に生きている、この世界での概念を持って生きております。で、それをね、現実界でものを考えている概念が崩壊。で、まさに焦点は、その現実界で考えている概念を崩壊させるんですよ。なんじゃこれは。人間落ちちゃうんですよ。それを登っていくんだから、なんじゃこれ。自分が今まで考えていた考えを崩壊させるんですよ。別の視座があると。別の景色が見える、見る。それによって次の聖霊降臨やいろいろなことがずっと教会は起こっていくんですね。十字架、復活、昇天、ペンテコステ。見るということは重要なんです。それじゃあ我々は現実にどこで見るか。あの時はそうだね。今私の前にイエス様が昇天するということは見えないね。そういうことはない。見たいんですけどね。うちの家がイエス様に瞑想していてイエス様に会ったって、ああ、わしは会わんなとかね。夢で出たって、わしは会わんなとか。 我々現実の中でこれをどこでどう目撃するか、日常的にどう目撃するか、課題です。考えるんですよね。日常的にあるんですよ。あるんです。現実的概念を崩壊すれば、それは見える。見える。私は息を引き取る方にたった一回だけ立ち会ったんですね。立ち会った。エリアが私が召されるっていうのは死ぬと言ったんですよ。私が死ぬとき召される一人だけです。今まで呼ばれて行ってみたらもうなくなっていたりね、父親が既得だったんで飛んで行って疲れたって言って、次の日私が飯を食ってる間に父親は生きていると思う。難しいですよ。でも誰にでもあるんです。まさに息を引き取る瞬間に立ち会う。息が速くなったり遅くなったりするんですよ。で私はそばに速くなれば速く息をし、遅くゆっくりになったりゆっくり息をしながら稲荷をそばに置いて、ペットボトルのお茶をここに置いて少しも動かないようにしてそばにいるんですよ。最後にですね、息がねさーっと引き上げられる時、その息と一緒にスーッと一瞬ね、我々は息が行くところに私もいそうに、亡くなる人の呼吸と一緒にスーッと一瞬ね向こうの領域に行くんですよ。その時見るんですよ。息が引き取っていく時、まさに自分も一緒に行く、見る。聖なる領域です。私はもう一つついでに言うと、例えば芭蕉の句の中によく見れば、なずら花咲く書けないから、よく見れば宇宙の命の中で咲いている小さななずらの花に気がつくではないかと。これは芭蕉の考え方ですね。よく見れば宇宙とつながった花に出会うではないか。そういう領域というのは、私たちがいろいろあります。テキストをじっと見るんです。聖書の言葉をじっと見るんです。考えていく、それを鮮明する。辞書で調べたらですね、明瞭でなかった道理や意義を明らかにすること。門という字にね、昔の単語の単が書いた。鮮明の鮮の字を、僕辞書うちには今日本がほとんどないんだから、その辞書がない、鮮明の鮮という字がないんで、どういう意味かなとじっと見つけ、白川静香さんの真似してじっと見たんですね。そうしますとですね、門に口が問うんです。神の託宣を受けるという意味が問うという意味ですね。神からの託宣を受ける。それをね、口が二つで単が書いてあるから、もう神の託宣を求めて極み尽くすという意味が線というじゃないかなと僕は、自分なりに見たんですね。それはどういうことでしょうか。なぜ私がここにいるかという問いを時々持つんですよ。なぜここにいるのか、それをね鮮明する、その目を明確にする。なぜここにいるか、しょっちゅう考えますか、私は。なぜここにいるか。あの時死んでいたかもしれない。なぜここにいるか。ダーッと中学3年の時に自転車で坂をダーッと下ってきて、いつもの坂を下ってきて、パシャッと倒れるんですね。パッと気がついたら前に機関車がバカバカバカバカバカ。もし私の自転車が倒れなければ、私はこの真っ正面にこの機関車とぶつかったな。あれ、どうしたんだろうか。問いを持っているんですね。 うちの母親が13歳の時に山津波に遭って、自分は助かったの、隣の家に行って助かってたって、母親とお兄さんたちが死んで、ね、それで14歳でうちの我が家にお嫁に来るんですね。年寄り、女の年寄りがいないと女の子は大変だ、教育できないって言われて、年寄りがいると私にお嫁に来るんですよ。その後私は12年経って私が生まれるんです。母親はあの時山津波に遭わないで死んだ、会って死んだら私はいなかった、これはどういう意味かなと思うんですね。これ鮮明する、知らない間に手が打った、打たれた。我々が存在するということは、私が関与できないはるか前にすでに手が打たれているということを受け取る。ある偉大な力、何かサムシングレート、あるいはレッサムシングか、その中で私の生まれる前にすでに手が打たれていたんだ、これはどうしようもないな。しかしありがたいことだ。これは鮮明性。誰にでもありますよ、誰に。じっと見る、目撃するときにね、我々の人生の中で謎だと思われる事柄が明らかに立ち上がってくる。昭天宗師です。私の2015年の昭天についての私のこうバージョン、来年そういう機会があればまた新しいものが更新されて、私どこかで話すかもしれません。お願いします。天の父よ、私たちは思いがけないことがであります。理性的、論理的推論で退けたり、時には嘲笑したりしますが、そのことにあなたの深い意味のあることをお知らせください。そして自分の力量を超えて起こってくる出来事に謙虚に付き合い、受け取ることができますように。明日はどのように続かれるか一年わからない時代ではありますが、主よ、あなたが一人一人を導いてください。主の名前を